お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年2019年はオーストラリアのビジネス界、そして投資家にとって大きな年でした。オーストラリアの株式相場は米中の貿易摩擦などが世界経済に重くのしかかったにもかかわらず上昇し、過去最高値を記録しました。ですが、国内で最も話題になったのは株高ではなく銀行でした。銀行、スーパーニュエーション、そして金融サービス業界の不正行為などを調べるロイヤルコミッション。その中で様々な事実が明らかになり、業界を揺るがしました。不正行為などをめぐり、経営幹部の責任が問われ、コモンウェルス銀行、AMP、ナショナルオーストラリア銀行、IWOF ホールディングスなど、大手企業の幹部が職を追われています。特に話題になったのが、ウエストパック銀行の経営陣です。リンジー・マクステッド会長が辞表を提出。そしてブライアン・ハーツァー最高経営責任者 CEO も2300万件にも及ぶ反マネーロンダリング法違反を当局から指摘されたことを受けて CEO 職を退きました。金融サービス会社リンカン・インディケーターのアナリストエリオ・ダマト氏は、ウエストパックによるマネーロンダリング疑惑が確かなものとなれば、これまでオーストラリア企業に課された罰金の中で最も高額な罰金がウエストパックに課される可能性があると語ります。企業のガバナンスや管理の点で本当に壊滅的な出来事として歴史に残るでしょう。そしてその教訓は今後しばらくの間、多くの企業経営陣の間に浸透することでしょう。ダマト氏はこのように語りました。またトライベッカインベストメントパートナーズのアナリスト純米リュウ氏は、問題を起こした金融機関の株主は怒っており、株主からの不満の高まりは時代を物語っていると語ります。このような違反行為が明るみになれば、当然ですが経営陣がきちんと義務を果たしていたのかどうか、そして経営陣がいくら報酬をもらっているのかに対して疑問の声が上がります。企業コンプライアンスなどの点でどれほどの監視が実際に行われていたのかどうか、今や株主はこれらのことに大いに注意を払っています。リュウ氏はこのように語りました。ウエストパックの株主は今月行われた年次総会で提出された役員の報酬リポートを否決しました。ダマト氏によると、株主の力は銀行の年次総会だけではなく、今年5月に行われた連邦議会選挙でも発揮されています。フランキングクレジットの現金リファンドの廃止に向けて提案されていた変更は、当初は新たな法案の対象から外されていませんでした。このリファンドを引退後の収入源の一つに据えている投資家は、長年の投資計画が台無しになるとして反対の声を上げ、リファンドを維持することに成功しました。リファンドの廃止は高齢の有権者の怒りを買ったのです。ダマト氏はこのように語りました。さらにフランキングクレジットの現金リファンドを廃止するとの政策が連邦議会選挙での野党・労働党の敗北につながったと続けます。政治的に何か教訓があるとすれば、ルールを変えるということは、そのルールに従ってきた人に大きく影響し、リスクの高い試みだということです。そのルールに従ってきた人は、ルールそのものに問題があるという見方をせず、むしろ一生変わらないと思っていたルールが変えられてしまうという印象を持つのです。ダマト氏はこのように語りました。またトライベッカの純米リュウ氏は、世界経済にとって現時点の最大のリスクは国際的な要素、米中の対立貿易摩擦にあると指摘します。貿易摩擦の悪化につながったのは、アメリカが中国の通信会社ファーウェイを締め出した件です。中国はこれに反発し、アメリカ側が関税の引き上げを始めました。リュウ氏はこのように語りました。この貿易摩擦で世界経済の成長ペースが遅くなる恐れがあります。ダマト氏は来年の世界経済における本業での成長、オーガニックグロースについて伸び悩む可能性があると語ります。
There is not much in way of inflation.
インフレはどこもかしくも低く抑えられています。成長を達成するには、多くの企業は他のビジネスを買い取ることで成長を確保しようとするでしょう。ダマト氏はこのように語りました。これは来年、2020年には企業の合併や買収、M&A が増えることを示唆しています。2019年のオーストラリアのビジネス界について、SBS ニュースのファイナンスエディター、リカルド・ゴンカルブスのリポートを平林純子がお伝えしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。